おはようございます。私の説教の原稿を皆さん後でお読みください。今日はなかなか黙示録というのは慣れてないのでよくわからんというので、少しずつみんなに馴染んでいただくための説明もしてたんですけども、それは今省きます。ですからどうぞ後でお読みくださいませ。僕は途中から今日の五章ですから、五章のことだけ今お話しします。迫害の中でパトモス島に流刑になっていたこの長老のヨハネ、そこで神様からこの幻を示されるんですね。その天におけるこの礼拝の様子をこのヨハネは示されました。この間の日曜日の4章で出てますけども、その続きなんですね。今日の5章は真ん中に神様が座ってらっしゃる。神様の右の手にこの巻物を持ってらっしゃる。普通巻物というのは片面だけ書いてあるんですけども、その巻物は裏も表もびっしり字が書かれてる。そしてそれが7つの封印でしっかりと閉じられている。神様の右手というのはこの権威と祝福を表す手です。そこに持たれている巻物ですから、その中には神様の素晴らしい権威とまた豊かな祝福が記されているに違いないんですね。でも容易に開くことができない。一人の力強い天使が大声を告げました。この巻物を開くにふさわしいものは誰か。誰も出てきません。神様がこれから行おうとされている権威ある御業の巻物が開かれないままだとしますと、今の世界がさらに悪くなってずっと続いていくってことになります。今の世界と同じです。殺し合いがあります。争いがあります。さらに飢饉や搾取があります。大勢の人が命を失っていきます。このような世界がずっと続くのならば将来に希望がありません。神様は全世界を極めて良いものとしてお作りになられた。ところがそれを託された人間がこのような世界にしてしまいました。でもあれは始めであり終わりである。始めをちゃんと作ってくださった神様はきちんと締めくくりをしてくださる、違いない。その世の終わりがどのように来るか、この巻物に書いてあるはずです。それをよく読んでそれに対応していかなければならないね。誰もその巻物を解く人がいない。ヨハネは激しく泣き続けました。すると長老の一人が声をかけてきました。泣くな、見よ、ユダの末から 獅子が出てくる。ダビデの切り株から若い芽が出てくる。その方が七つの封印を開いて巻物を開くことができるんだ。ヨハネがよく見てると教会の輪の真ん中、神の御座の近くにこのほぐられたように見える子羊が立っているのが分かりました。七つの杖と七つの目があります。角は強大な力、目は知恵を表します。神の霊そのものであるその子羊、それが御座の近寄ってきまして、神の右の手から巻物を受け取りました。すると御座を囲んでいる四つの生き物、24人の長老たちが金の鉢にいっぱいに入れた香、すなわち祈りを捧げてひれ伏し、新しい歌を歌い始めました。大勢の天使も現れ、またすべての被造物も集まってきて、神と子羊を褒めたたえた。これが五章なんですね。そしてこの子羊が神の封印を解いていって、神様がこれからどんなことをなさるか、それが六章からずっと出てくるんです。皆さんずっと読んでご覧になってください。さて、この五章の、この中心、これは何か。神の御手から巻物を受け取った子羊です。その子羊を見て礼拝していた者たちが皆その子羊に向かって祈りと賛美を捧げた。その子羊というのは、その葬られたような子羊っていうふうにこう出てますね。葬られたような子羊、なんだかよくわかんない。口語訳や新海訳ですと、ほぐられたと見える子羊。小約聖書の方がはっきりしてますね。かつて殺されたことのあるような子羊、うん、そういう訳になってますね。イエス・キリストのことです。主イエスは十字架に貼り付けられて、死の苦しみを6時間に渡って味わい尽くし、息を引き取られました。密かに信じていた議員のヨセフとニコデモが丁重に葬り、自分の墓に納めました。ところが3日目の朝、主は墓から復活して弟子たちにご神を表し、彼らの信仰を復活させられました。このユダヤ人を恐れて鍵をかけて家の中に閉じこもっていた弟子たちのもすっと現れたイエス様に、弟子たちは驚きました。信じられない。そうすると、手と脇腹の傷跡を見せて、まさに十字架に貼り付けられた自分であることをお示しになっております。復活された主イエス、葬られた傷跡を身に負う神の子羊です。この救いをもたらす神の子羊のこの由来はね、 前にもちょっとお話ししましたけれども、旧約聖書のモーセ時代に遡ります。大飢饉があったので、エジプトに移住したイスラエルの民は次第に奴隷にさせられてしまいました。なんとかして、故国のカナンに戻ろうして、そして王に願い出るけども、取り合ってもらえません。そうです。奴隷を失うことなんかできません。すると神様は、傷のない子羊をほふって、その血を家の入り口に脱ぎなさい、とお命じになりました。そしてその夜に、エジプト中の家の産子が皆死ぬという裁きが下りました。しかし、子羊の血を入り口に塗られているユダヤ人の家は、神の裁きが通り過ぎて、子供たちは守られた。ここは慌ててユダヤ人の国外退去を命じ、民はエジプトを脱出することができました。それ以来、この住越の祭り、これはユダヤ民族にとっては一番大事な、祭りとなったんですね。その祭りの中心というのは、どの家庭でも傷のない子羊をほぐることでした。主イエスはこの宣告祭の最中の夜に逮捕されて、翌日金曜日の朝十字架につけられ、夕方墓に葬られ、日曜日の朝に復活されました。まさに汚れのない命と引き換えに、血をもってイスラエルの民を救い出した子羊として、主イエスは十字架について死んでくださったんですね。だからパウロは、このコリントの手紙の中にも、キリストが私たちの住み越しの子羊として葬られましたって書いてあります。でそれにしてもですね、この泣くなとヨハネが言われた、このそのヨハネに言った長老はですね、この巻物をこの開くこの人はユダ族から出た獅子ライオン、ダビデの株から出た新しい芽だって告げてますよね。これはこの旧約聖書の語る神のメシア像なんですね。百獣の王ライオンとか、一番強い王様ダビデの再来というイメージです。メシアをね、思って、それが神様のこのから右の手から巻物をいただくんだって言ったんです。だけど実際にヨハネが見たのは、ほふられた小さな子羊、それが神の溝で立っている。でその子羊に神様は大事な巻物を渡しているんです。このほふられたら死んじゃって、この横たわるだけですよね。墓に葬られても立ってる遺体なんかないですよ。寝かされてるんです。ところが、ヨハネが見た子羊は立ってるんです。すなわち、死んで墓に横たわられたにもかかわらず、墓から復活して、弟子たちの前に立ち、彼らの信仰を復活させた、神の子羊イエスです。そこでヨハネはこの普通の子羊というギリシャ語ですね、アムノス、これ使えない、それでアルミアムっていう新しいギリシャ語のそのをここで使って、この黙示録だけで 神の子羊、アルミオン、アルニオンというのは29回使ってます。だから、吸い越しの祭りで、祝っていた、エジプトから民を救い出す、この傷のない子羊は、アムノス。毎年、その、羊を変えて、殺していくんですね。でも、ここに出てくる、ヨハネが示された、巻物を受け取った、この、送られた子羊は、一回きり。だから、この、アムノス、使えない、アルニオンという、この特別な言葉で、神の子羊、送られたけども、生きて、この、人々の、神の御言葉を表していく、この、子羊、アルニオンっていうね、この、言ってるんですね。あの、杉越のエジプトから救い出したこの子羊は、ユダヤ民族だけ救い出したんです。でも、神から、神の身にから巻物をいただいた、アルニオなる、ほふられた、十字架でほふられた子羊は、全世界の人々を救う子羊なんです。全ての人の受けるべき裁きを全部自分が引き受けて十字架について贖いの死を遂げてくださった神の子羊なんです。最後に一つだけ、ほぐられた傷を身に帯びた子羊が神の右の手から巻物を受け取ったときに、神様の周りを囲んで礼拝していた、この四つの生き物、24人の長老たちが、盾ごとと、この入った金の鉢を持っていた。それを子羊の前に差し出して、披露した、あります。そして、こうは、彼らの祈りである、というふうにありますよね。盾事っていうのは賛美歌を歌うんですね。その賛美歌が、ちょっとこの五章の後に出てきますね。で、賛美しながら、この、神を礼拝している人たちが、金の鉢に揉まられた、こうを差し出した。すなわち、それは祈りである。礼拝は賛美と祈り。この、こうって書くんですよね。高いこうもあれば、安いこうもあるんじゃないですか。ね。その人の持ってる富で、いい子を買う人もいれば、安い子しか買えない人もいると思うけども、でも、ここでは、この、その金の鉢にいっぱい入っている子、これは祈りだ。それをみんなが、この、書いて捧げたんだ。これは何を意味しているかと申しますと、神様は、この、いい子だとか悪い子だとかって言うのじゃなくて、子を焚いて捧げてくれること、祈って、祈りを捧げてくれることを、喜んで受け入れてくださるっていうことを表したのではないかと思います。親は、幼い我が子の、言葉にならない片言でも喋ってくれたこと、喜びます。愛の神も、それがどんなに貧しく、 拙い祈りであろうとも、私たちの祈りを金の鉢に盛られた子、そしてお喜びになる方だ。という信仰がここに記されているんじゃないでしょうか。そんな拙い祈りでもよい。絶えず、愛の神と子羊にその祈りを捧げ続けなさい。私たちも日々の生活において、賛美と祈りを神のと子羊キリストに捧げていきましょう。その大事さを再確認いたします。お祈りいたします。神様、御言葉を感謝します。ヨハネは激しく泣きました。しかし十字架の傷跡を身に帯びた子羊があなたの右の手から大事な巻物を受け取りました。あなたが初めに非常に良いものとして創造されたこの世界を、私たちが今日のような世界にしてしまいましたけれども、あなたは終わりをきちんと締めくくってくださるお方であることを感謝します。神様、どうぞ一日も早くその終わりを表してください。私たちの罪を清めてください。そして日々に祈りと賛美を捧げつつ、あなたの御心の一端を行うものにしてください。この祈りを神の子羊イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アメン。